発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹子とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは今日は実験のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。私たちの番組が始まってもうそろそろ3年になるけど、番組が始まってた時から今日はずっとオファーをしていた人がね、やっとゲストで来てくれるので、
あ、そうだね、嬉しいね、嬉しいね、
嬉しいので、ちょっと今日はメインコーナーにも行こうかなと思います。
行きましょう行きましょう。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは cozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵
なるほどトーク、
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はお酢の話。今日のゲストは山梨県上野原市戸塚醸造の戸塚春夫さんです。よろしく。太郎さんで会ってますか？
はい、戸塚春夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい名前ですね。
すいません、下の名前を存じ上げていませんでした、はい、いや本当、番組が始まった時からさっきも言ったんだけど、ずっと戸塚さんに出てもらいたいなと思っていて、その、まあ、お酢ももちろん発酵食品なんですけど、その関東でお酢をちゃんとお酒から作ってる醸造蔵さんってないので、ぜひその話を聞きたいなと思って、うん、今日はお呼びしました。
お酒がね、お酒じゃね、酢ってどうやってできるかとかね、うん、知りたいですよね。
はい、うんうん、じゃあ今日はお酢の話を聞いていくんですけど、
うん、
兄からじゃあいろいろ聞いてもらおうかな。
うん、じゃあまず戸塚さんのところってどんなお酢作ってるんですか？原料っていうか。
原料はですね、うん、あのお米だけでお酢を作っています。
はい、まずお米を麹にして、
お米を麹にして日本酒を、
はい、かけ米入れて日本酒作って、うん、で水でちょっとアルコールを薄めたものに酢酸菌を入れて酢酸発酵させて、うん、どれぐらい置くんでしたっけ？半年ぐらい置くんですか？
お酒作りにまず2ヶ月、
うん、
それをお酢にするのにやっぱり2ヶ月から3ヶ月、
うん、
それをまた出来上がったものを熟成させて、まあ、半年以上置くので、まあ、1年以上は早くてもというかかかりますね。
はい、じゃあ結構その作り始めてから終わるまでだとなんか味噌とかと似たような感覚の、
そうですね、常に1年後2年後を見越して作る形ですかね。はい、
そうかそうか。で、作ってるお酢でこだわりのところって何なんですか？はいはい、まあ、お米だけしか原料で使ってないっていうのはもちろんこだわりなんですけど、うんうん、例えばその製法でこだわってるところとか、あとなんかそのお水はこういうこと、こういうものを使ってるとかっていうのがあれば聞きたいですね。
うちの工場はもともと最初教えていただいた作り方が九州のお酢の作り方で、まあ、関東ではほぼないですかね、亀作りですね。はい、で水はあの富士山の湧き水を仕込みに使い、はい、あとはもう本当菌だけの働きで、はい、まあ、醸し出していますね。はい、
そうなので私は戸塚さんのお酢が心の酢っていうお酢で、はい、まあ、ずっと使ってるんですけれども、なんか少しやっぱ瓶ごとにちょっと味が違うというか、
はい、
それはやっぱり自然に委ねて作ってるので、毎回少しずつ味が少しずつ変わったりするんです。
そうですね、そのうちの製法は、うん、 長期間熟成させて、うん、カスを沈むのを待って、うん、まあ、上積みだけを瓶詰めしているという、ろ過とかそういう工程を一切省いて、うん、自然のままに出来上がったものを瓶詰めしているという作り方なので、まあ、若干その、まあ、お酒を作る季節もやっぱり秋口と春、うん、まあ、あと真冬の寒い時期、やっぱり若干発酵の仕方も違うとか、うん、お酢の発酵自体も、うん、まあ、時間かけてしているので、うん、そのやっぱり季節任せて、うん、はい、いかに菌が働きやすい環境を整えてやりながら発酵させるかっていうところで仕込んでますので、うん、
でもその、はい、仕込みしてから出荷するまで1年半とかかかるじゃないですか、はい、でも全部のお酢屋さんがそうやってるわけじゃなく
そうですね、う
ん、
今最短では8時間とかで
8時間
お酢をもう作る時代なので、
睡眠じゃないですか。
そうですね私も素人から始めてるので、うん、実際その8時間というものがどういうふうに作ってどうできてるかがわからないんですけど、うん、まあ、うちのようにお酒作りから時間をかけてやってるところっていうのは今も全国で10軒ぐらいしかないとは言われてるんですけども、
じゃあお酒から作らないってことはそのアルコールを買ってきて、
そうですね、
で酢酸菌が入るぐらいの濃度に薄めて、で酢酸菌入れて温めてブクブクさせちゃうってことですかね。
そうですね、まあ、醸造用アルコールと今ありますので、まあ、そういうのを使えば、まあ、要はお酒作り通常1ヶ月2ヶ月かかるところがもう0時間でできちゃうので、
う、はあ、醸造用アルコールだとあれなんですか、原料がなんだ砂糖？ん？
砂糖？
そうですね、原料いろいろあるんです
けど、例えば
コーンですね、うん、とか穀物で作った醸造
だから、そうか、まあ、原料が米からのやつもないことはないのか。
ないことはないんですけど、うん、まあ、ジャス規格でその1リットルに対して 40g のお米が使われていれば米酢と歌えるので、
うん、
要は穀物で作ったお酒を使っても、それにお米酒粕でもいいんですけど足すと、うん、要は米酢として歌えるので、
は
あ、だからサトウキビのから出てきた醸造用アルコールのやつに 40g だけ米パラパラって入れて
入れれば、
1キロに 40g ってすごい少ないですよね。
そうですね、お酢1リットルに対して 40g。
それってラベルとかで分かるんですか？
ラベルだと
分かんない。
穀物のアルコールを使ってると、
はい、
アルコールとかって一括表示に載ってるんですけど、はいはい、単純にお米で作った醸造アルコールとかだと、うん、米としか書いてないんです。
あ、まあ確かにそうですか
ね。そ
っか、
分
かんないよね、
うん、
戸塚さんのところは1本、まあ、じゃあ1リットルとして、はい、1リットルの規格じゃないかったかな、うん、1リットルでしたっけ、
う
ん、
そうですね、
に米どれぐらい使うんですか？
ジャス規格の大体3倍から4倍ですね。
は
い、まあ、このその3倍から4倍っていうのも、
うん、
要はそのお酒を作ってアルコール度数によって薄め方が違ってくるので、その3倍から4倍っていうちょっと曖昧な、
はい、そうかそうか、じゃあ、うん、そこもあれなんですね、個体差が出るところで、
はい、
アルコールがよく出てるやつだったら
甘みが減るわけですね、薄める量
が少なかったりとか、でアルコール度数が低ければ甘みがちょっと強いのになるから、うんうん、そうかそうか、そういうことなんですね。まあ、それもでもなんか手作りならではでいいと思いますね。
そうですね、はい、
そうで、さっき冒頭で上野原市の戸塚醸造って紹介したんですけど、実は今鶴に、
はい、
うん、
工場を進めております。
いや、あれですよね、味噌汁に入れるとうまいやつ。
それじゃない、違う違う、動物の鶴じゃなくて、うんうんうん、山梨県の鶴市の方にね、そう、もともと鶴市の方でお水を、はい、富士山の湧き水を汲んでたんですか？
はい、水自体は今までは富士吉田市まで、
上野原から、は
い、そこそこあるっすよね。
そうですね、タンクを車に積んで、はい、仕込みの水は富士山の麓まで行って汲んで、はい、上野原では作ってたんですけども、
はい、
まあ、今度は鶴市夏狩りというところなんですが、
はい、
そこはもう水がこの工場内で出るので、
うんうん、
はい、汲みに行ったりとかしなくても、はい、よくなりました。
そう、私たちも今度新工場の近くに遊びに行った時に近くぐるぐるしてたら、はい、わさびを作っている ところがあって、はい、本当に水がきれいなところなんだなと思って。
うそうですね、もう遊び屋さんも百何十年っていう歴史がある。あ、
そうなんですね。
遊び屋さんで、まあ、水はもう豊富ですね。
うーん、
1日7千トン水が湧き出てる。
全然よくない
、という話ですね。
7000トン
ってどうなんでしょうね、
うんうん、すごいです
よ、はい、うん、すごい量ですね、はい、そのもう移転してもう作りは始めてるんですか。
そうですね、実はうん、夏狩りの方を取得したのが2015年の12月なので、
はい、
まあ、もう何年か、
あ、もう3年経
つ、ね、はい、んですが、うん、まあ、もう去年建物の方は完成して、
はい、
実は中でもお酢の方は作り始めてて、
はい、それ新工場の製品はまだ出てない。
そうですね、今ちょうど出来上がるのはちょっとここで1万リットルぐらい出来上がるんですけど、
はい、
まあ、ここからまだ熟成に入ったりとかするので来年ですね。今販売してるのは上野原で、
うんうん、
1年以上前に作ったものを瓶詰めして販売してる
って、ね、じゃあ作ってる場所と水も変わるから、うん、こうどういう風に、ね、変化するか楽しみですね。
楽しみですね、
うんうん、そうそうそう。でちょっと話変わるんですけど、はい、お酢作ってる戸塚さんがとにかく元気なんですよね、
うん、そうなんですよね、うん、元気なんですよ。
でその元気の源って何なのかなと思っていつも聞くとお酢飲んでますって言うんですけどなんかそれ以外にもね、
うん、
なんかありそうだし、であとその元気の源ともう一個合わせたいのが、なんでお酢屋さんを始めたのかっていうのを
聞きたいんだけど、
聞きたいんだけどもう時間がないのか、
うん、ちょっと改めてまた聞こう。
そうだね、
今日はお酢の話しか聞けなかったけど、そう、戸塚さんがお酢を作るまでのねその過程がすごく面白いので、ちょっとそれを聞く時間を、
そうだね、それだけの回もあってもいいかもしれないね、うん、
ね、お酢を作るまでみたいな話を今度じっくり聞かせてください、うんうんうん、はい、今日のゲストは戸塚醸造の戸塚さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
大豆が煮えたら開けまして、一生懸命
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。戸塚さんは心の巣という銘柄のお酢を作ってるので、うん、ぜひ見つけたら元気になるお酢なので皆さん手に取ってみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。
塩をまぶして蓋をして、夏を越えたら出来上がり、はい、味噌味噌味噌。